アレルヤ。こういう時期でもありますので、状況でもありますので、やっぱり神様の守りの中に置かれることを願って、今までも何人かの方たちが通知された箇所ではあるんですけど、今日私ヤベツの祈りを通して皆さんと一緒に、ね、励まされたいと思ってます。いろんな人物が聖書には出てきますが、それぞれの信仰の歩みを通して私たちチャレンジを受けたり、またある意味において実物教訓ですね、それぞれの歩みはね。だからそれを私たちのやっぱり信仰者としての歩みにも適用してね、行くことがとっても大事だと思います。今日私がヤベツのところから語りたいと思うことは、あのヤベツの祈りの中から話すんですけど、ポイントは、苦しみを祝福に変えたヤベツの祈り、ね、いうこと。苦しみを祝福に変えた、そのヤベツの祈り。歴代史の第一の4章、9節10節を読みしたいと思います。ここに出てますね。はい、じゃあこれを読んでいきます。私がゆっくり読みますので、どうぞ皆さん目を追ってってください。ヤベツは兄弟たちの中で最も尊敬されていた。母は、私は苦しんで産んだからと言って彼の名をヤベツと呼んだ。またヤベツがイスラエルの神に、どうか私を祝福して私の領土を広げ、御手が私と共にあって災いから私を守り、苦しみを遠ざけてくださいと祈ると、神はこの求めを聞き入れられた。こう書いてますね。ヤベツという名前はあそこにある通り、お母さんがね、苦しんで産んだっていうところからつけられたっていうことですね。ヤベツの祈りは10節にありますけど、ここをこう分解していくと5つ、ね、5ポイント書いてます。ちょっとずつコメントしながらね、それを私たちのものにしていくためにヤベツの祈りを見ていきたいと思ってますけど、ヤベツは、ユダ族ですね。この4章の初めから読んでいくと分かるよ。ユダ族だからメシアの系譜に連なる人でした。しかし今読んだ通り、生まれた時、お母さんが難産の末に産んでね、苦しんで産んだということのために、ヤベツは、苦しみ、悲しみとかね、不幸という意味の名前の言葉をつけられたわけです。そういう、こんな名前どうかなっていうね、の名前は、ないことはないですよね、確かにね。十数年前ですけど、新聞で、ニュースでね、非常に なんだこれっていう事件が起こったことがあります。それは何かというと、悪魔ちゃん命名事件って、ね、自分の子供に悪魔という名前をつけたで、その通りの字なんですよ、悪魔ってね。で、市役所に持ってったら受理されなかった。それが問題になって訴訟になったんですよ。それでいろいろやってるうちに、その悪魔の名前の漢字の文字を変えて、読み方は悪魔にして届けて受理せざるを得なかったというかね、それで決着ついたというと、だからさ、東京高裁まで行った事件なんですよね。で、そういう事件が起こったことがありました。で、これ考えてみるとね、お父さんがそういう悪魔という名前をつけるって愚かしいでしょう。とてもね、常識では、良識では考えられないですよね。案の定、そのお父さんはその3年、その事件があった3年後に覚醒剤の麻薬取締法違反で逮捕されたり、ね、だからどっかおかしかった、やっぱりね、どっかが。それほど極端ではないですけど、それほど極端ではないですけど、ヤベツっていうのは意味が分からなければね、響きはなんとなくいいですよね、ヤベツってね。だけど意味はね、 不幸ですよ、悲しみ、苦しみ、そういう名前をあえて、ね、つけたということなんですね。だけど私たちが注目したいのはね、ここに9節に書いてる言葉がすごいですね、これね。ヤベツは、兄弟たち、彼の兄弟たちから尊敬されたって、ね、書いてあるね。尊敬された。まあ、前の新教導訳、新改訳だと、重んじられたって書いてますよ。これは2017年版ですかね。最も尊敬されていた、あ、これ新教徒訳かな、あ、そうだね、新教徒訳だね。私あえて新改訳持ってきたんですけど、ね、いつもと違う聖書持ってきた。尊敬された、重んじられたって書いてある。つまり兄弟たちはヤベツというお兄さんの名前に対して嫌な思いというかね、持たないでずっと育ってきたっていうことは、つまりヤベツは何かというと、悲しみ、不幸、苦しみを転換する人生、祝福に転換する人生を歩んできたということです。その人生を見て兄弟たちがね、お兄さんを尊敬したということですね。とてもね、考えさせられますね。痛み、苦しみ、悲しみ、不幸、それを祝福に転換する人生の歩みってね、いうことです。ヤベツというのは自分の名前に支配された人生を歩んだのではないのですね。本当に祝福の人生を選び取って、そのように変えていく人生を歩んでいったということです。ヤベツが祈った最初の祈りは非常に能動的、積極的です。書いてますね、大いに、神様、大いに私を祝福してください。これとても積極的だと思います。で、多分ね、まあこの言葉を聞いていろんな反応するとは思うんですけど、例えば、まあちょっとこういう言い方は問題かもしれませんが、清め派というかね、なんかだと、なんか身勝手な祈りってね、なんか神様に要求するのかみたいなね、そういう反応する人もあるいはいるかもしれない。だけどヤベツが祈ったこの祈りはね、とても率直ですよね。神様が祝福してくださるってことを信じてやまないわけですよ。だからそれは要求とかね、自己実現とかっていうよりも神様に対する全幅の信頼があるからこそです。私はね、いつも言いますけど、主の祝福そのものが人を富ませ、その人の苦労は何もそれに加えない、ね、箴言10章22節のあのお言葉、主の祝福そのものが人を富ませるっていう信仰に立ってる人はこういう祈りは自然とできます。邪心なくできますね。神様、私を大いに祝福してください。なぜかというと、あなただけが祝福の源だからです。そうです、ね、人から来る祝福じゃなくて、私はあなたの祝福を求めたい。なぜならば、あなただけが祝福の源だから。私はそれを全幅の信頼を持って信じますから、私はそういう、ね、邪心なく、ただ純粋に単純にあなたに祝福を求めます。これ大事ですよね。私たち神様の子供ですから、神様は私たちを祝福してやまない、またそうしたいんですよ、いつもね。それを素直に受け取っていく。イエス様も弟子たちに言われてます。私の名によって祈りなさい、そうすれば天の父は何でも叶えてくださる、ね、そう言いましたね、弟子たちに。同じ精神ですね。ヤベツはそれをちゃんと掴み取っていたということです。私たちも神様に天の窓を開いて、あなたの祝福を注いでください、ね、 純粋な気持ち、正直誠実な気持ちで、またストレートにね、神様に求めていく、そういう祈りをしましょう。アメン。そして次に祈ったのは何かというと、私の地境を広げてくださいって祈りました。昔は土地というのはね、もう本当に確実な財産ですよね。土地ってね、確かな財産で、その土地を持ってるっていうことは、それはまあ繁栄の基盤になりますね。確かにね、今でもそうだと思いますけど、不動産を持ってればね、思いますけど、昔は特にそうだったと思います。しかしヤベツはね、単純に土地だけくださいって、土地をくださいって祈ったのではないと私は思います。ヤベツの生涯の祝福を見ると、土地だけくださいと祈ったわけじゃなくて、領域を、地境を広げてください、領域を広げてください。それは財産においても責任においても、私たちクリスチャンにとっては神様の聖霊の賜物においても、ね、あるいはまた伝道宣教の私たちが成していくその領域においても、あらゆる領域、テリトリー、それを広げてくださいって祈った。神様はそれに応えたんですね。私たち日本人って遠慮深いですからね、仕方ないとかね、そういう言葉をよく使うと思うんですよね。だけど、それはね、ある意味においてはもちろん遠慮深いし慎み深くていいんですけど、だけど神様は必ずしもね、そういうメンタリティをクリスチャンに持ってほしいと願ってるわけではないと思いますよ。もっと神様の前に正直に積極的、それは何かというと、神様の栄光のために自分の人生を用いていただきたいという、そういう肯定的な思いからです。それが必要です。自己実現じゃなくてね、とても大事だと思います。まあここしばらく行ってませんけど、韓国に何回か行った中で2回ぐらいね、お三人の祈祷院に行ったことがありますけど、まあ行ったことある人はね、今はどうなってるんでしょうね、今でも祈りしてると思いますが、凄まじいんですよね、韓国の人の祈りってね。でその蒼天祈祷にも出ましたけど、蒼天祈祷といってもものすごい人数来てるんですよ、ね、そしてもう祈ってます。もう必死でね、いやーって祈って、そして、祈りの言葉が聞こえないんですよ。ゴーっていうことなの、ゴーって。もうみんながものすごい大きい声で祈るから、言葉、音声というよりもね、もう爆音ですよ。ぐわーって祈るんですよ。もうね、すごい。いや、それだけね、もう切実、もう迫るんです、神様に。肉薄する祈り。ね、肉薄する祈り。すごいなと思いますけど。私を用いてほしい、あなたの栄光のためにってね、もう物も持ってるものも、私のある意味で能力もね、たまも全部神様広げてくださいってね、こうやって祈ってるんだと思うんですよね。ああ本当にすごいなと。まあヤコブもそういうふうに祈りましたね、神様と。ミツカイと戦いをした時にね、まあ、関節技決められてね、ちょっと、足腰がダメになりましたけど、だけどね、離さなかったと。私を祝福してくださるまでは絶対離しませんってね、こう言いましたね。ああいう、こうパッションってやっぱり大事ですね。これもそうですね。私の領域を広げてください、それはあなたの栄光の働きを私も担いたいからです。イザヤ書の54章2節3節を見るとチャレンジをしてますね。開かなくていいですけど、天幕を広げ、綱を伸ばし、杭を固く打ち込み、そして左右に広がれ、そうですね。日本中今このようなね、非常に苦境の真っ只中にありますね。だからこそ私たちは 全能の神様の御力に期待しなければいけません。クリスチャンが本当に強い祈り、迫る祈り、もう肉薄する祈りを持ってね、神様の祝福をこの日本に注いでくださることをね、祈らなければいけない。そのために私たちは自分を狭めてはいけないですね。神様の与えている可能性をもっと領域を広げなければいけない、そう思います。そして次に、御手が私と共にありますようにと祈りました。神様の御手、それはもちろん全能の御手であり、神様の臨在と力の象徴ですね。御手は神様の臨在と力、それを祈る、これとっても大事だと思います。神様の臨在がいつも満たされること、神様の全能の御手の力が動く、そのことをね、求めて祈る、それとても大事だと思います。まあ鬼に金棒ではなくてね、モーセに、私たちクリスチャンにモーセの杖を、ね、あの海を分けた、ものすごいとてつもない力のあるね、あの神様の臨在の力、それを求める必要がありますね。ペンテコステの出来事の後にペテロとヨハネはね、どうか御手を伸ばし、聖なる主イエスの、しもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください、私たちに神様そのことをなさしてくださいってね、こう祈りましたね。神様の御手が私と共に、私たちと共にあるように、全能の御手が私たちと共にあるように、そうしたらあなたの働きがなされます、全能の御手の力が動きます、状況が変わります、そういうふうにして祈りましたね。イエス様は私たちを放り出してね、あなたたちの力でやれって言ってるんじゃないんですよね。御手が共にある、大宣教命令をなさった時、イエス様は私たちに与えた時に一番最後に確かな約束をしてますね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるです、ね、これも絶対保証ですからね、絶対保証ですから。だから私たちも御手が私と共にありますようにってね、祈る、そして神様が御手を動かして働いてくださることを見る、ね、そういう信仰に立ちましょう。そして四つ目に、災いから遠ざけてくださいで祈りました。イエス様は主の祈りの中で私たちに教えてますね。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってくださいと祈れ、そう言いましたね。神様はね、私たちを試練というかね、訓練は通しますよ。訓練は、ね、なぜかというと、私たちがもっと大人として成長するためにです。で、お父さんも自分の子供をやっぱりね、一人前に育てるために厳しくも言いますよ、ね、それは愛のゆえですけど、訓練は通しますけど、災いとか呪いは与えません。神様はそれを与えるのは、持ってくるのはサタンです。災いや呪いはね、神様は訓練は与えるけれども、その動機、動機大変ですが、神様の動機は私たちを愛して、そして私たちがもっと成長する、1万人前に成長していくことを願うがゆえです。だけどサタンは私たちが1人前に成長することは望みません、ね、私たちがいつも意気消沈したりね、信仰のこの行ったり来たりしながら、ね、全然進まないという状況を望んでいるわけ、まあ、後退すること、それは呪いであり災いです。サタンがもたらすのは全く性質が違いますね。イエス様の絶大なお力、父なる神様の広いご愛の、そういう計画、それを私たちが信じるがゆえに、神様のからの訓練を受けることを厭わない、だけど弱い私たちに対して神様は、災いからあなた方を遠ざけるように、そのことを 願って祈りなさいとも言われました。守りの祈りを、ね、しなさいとも言われましたね。まあ自信過剰になってはいけないんですよね。サタンはやっぱり侮るべきものではない、だけど恐れてはいけない、ね、恐れるものではないけれども、恐れてはいけないけれども侮ってはいけない。やっぱりね、災いはどこからでも私たちにチャレンジするようにサタンはいろんな策略を用いますから、だから災いから遠ざけてくださいって祈りなさいいうことも確か、それも正しいと思います。そして一番最後に、苦しむことのないようにしてくださいと祈りましたね。クリスチャン生活の実際は、私たちは生身の体を持ってますから、他の人たちと同じです。ノンクリスチャンの人たちとね、別に違うわけじゃない。だから苦しむこともたくさんあるんですよ、実際ね。あるし、ありますね、みんなそうですね現在も持ってると思いますけど、ね、だから苦しむことのないようにしてくださいって神様に祈れ、ね、ヤベツが祈ったように、それは、何も恥ずかしいことでもないし、ね、私たちが弱い者として神様の前に苦しむことのないようにしてくださいっていうふうに祈ることは、それは正しいです。今こういう状況で、ね、世界中にコロナウイルスがどんどんどんどん感染して、もう無症状の人から感染していくっていうのは恐ろしいですよね。目に見えないんですからね、なんか熱出た、咳が出たね、体調悪いっていう人が触ったからうつったら分かるけど、全く分からない人からね、ある時突然うつってたみたいな、怖いですよね。しかも治療薬だってまだね、確定的にできてるわけでもないとかね、そういうことですが、とても怖いと思います。まあ幸いでもないですけど、毒性が、ね、強くないというふうに今見られているのはね、それは少しね、私たちと不安を和らげることにはなりますけど、だけど感染力はすごいですね、だーっとね。まあそういうような不安、恐れほどのもんでもないし、私がね、この41年間役所生活をした中でね、たくさんの苦しみの経験したわけじゃないですけど、だけど、もう退職する間際に近い時にね、強烈な体験をしましたまあ皆さんから言えばそんな大したことないと思うんでしょうけど、まあ、私にとっては、ね、あの役所生活40年ちょっと経つぐらいのね、結構長い中で、あれはやっぱり今考えてもね、自分にとっては結構ダメージだったんだなと思うんですよ。なぜかというと、あれになりました、胃炎になりました。私なったことないの、胃潰瘍まではいかないんだけど、ね、だからなかなか胃炎でしたけど胃炎になっちゃったね。で、何が何だかというとね、それは部下の一人がね、もうね、私に対してものすごく攻撃するんだよ、罵詈雑言で。しかもね、なんか2人だけの時に言うんだらまだいいんですよ。そうじゃなくて、私がそれ東区役所に勤めた時に、ね、課の人数がでっかい課なんですよね。50人以上いるんですよ、課がね、一つの課がね。そしたらそこで大きい声出してね、もうね、怒鳴るわ、わめくわ、もう攻撃するんですよ。もうね、こんなに立ってんのにまだ覚えないんだ、覚えないのかみたいな、ほいで聞こえるんだよね、みんな、職員だけじゃなくて、市民にも聞こえるんですよ、市民にも、ガンガン怒鳴るから。で、それは1回とかでないんですよ、もうね、全くね、陰陰無礼で、普段なんともないって、正常な時はね、とても丁寧な言葉遣いする。いきなり怒り出したらものすごいんですよね、それ私ね。で、私の性格だから、本当はね、もしね、クリスチャンでも牧師でもなければね、もう呼んでね、もう怒鳴りつけたいと思ったの、私は。まあ、その時怒鳴りつけてもいいんだけどね、まあ、だけどそれはあまりにも大人げないし、ね、クリスチャンとしての品性もあるからね、私は我慢しました。我慢したのが遺言のもとです。怒鳴られてストレスがたまったのは遺言のもとじゃないの、もう我慢した、ね、 私の場合のそれはそうです。まあだけどそれはね、役所生活の中で一番私ストレスを覚えた。だって、40年ずっと過ごしてきて、そして、もうそろそろ退職かなっていうような時期ですね。それまではそんなストレスはあまり感じたことはなかったです。仕事が忙しくてね、寝る時間もあまりなくてやっててもね、そういうストレスは感じなかったけど、それはかなりストレスを感じました。まあ長々話しましたけど、苦しむことのないようにしてくださいってね、神様に祈りなさいって話をしようと思った、ね、これは皆さんにとっては大したことではないです。私の個人の経験ですから。だけど本当に今はね、全体的に苦しむ辛い時期を迎えてますね。だから、個人のことに対してもそうだし、家族のことに対してもそうだし、職場ね、あるいはもっと大きい社会、日本全体、世界、ね、そういう、まあ、苦しむ、病んでる、そういう時代、状況だと思うんですけど。だけど、イエス様は言われましたね。神様は言われました。苦しむことのないようにしてください。そういうふうに祈る。で、私、このヤベツの祈りの、ね、順序も思いますね。私を大いに祝福してくださいって神様に祈ることから始めてるんですよ。もちろんその前にはヤベツの心の中には神様を賛美する思いはもちろんありますよ。神様に栄光を期する思いはある。それはもちろん祈りのベースにありますけど、具体的に祈ってるのは祝福してください、領域を広げてください、私をもっとねあなたが使ってほしい、そして災いから、御手が私と共にあるように、あなたの御手が私と共にいつもあるように、あなたの臨在の中に私をいつも置いてくださるように、そして災いから遠ざけて私を苦しむことのないように守ってくださいっていうね、そういう祈りをしてますね。どうぞ私たちもそう祈りましょう。で、今の状況の中で私たちが感じることはたくさんあると思いますけど、これはヤベツの神様に対して祈った祈りで、神様がその願いを答えられた。十節の最後に書いてますね。ヤベツの願いを答えられた。願いを答えられる祈りなんです、これは。だから私たちもそのように神様に祈りましょう、ね、取りなしましょう。御手が私と共にあることを願ってね、そして祈りましょう。お祈りします。アレルヤ、主の皆をあがめます。ヤベツの祈りを適用して、神様があなたの祈りに応えられたという証を私たちが持つことができますようにお願いします。皆に栄光を期してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。